からグリーンコミュニケーション、ご案内役松岡千鶴です。この番組は京都の屋根を支える小さな会社ストロベリーセブン、女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院、欲しいものがきっと見つかる文具タグ、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、新年第2回目のこの番組なんですけれども、コメンテーターは立命館大学国際平和ミュージアム名誉館長、ASAP 科学平和事務所所長でいらっしゃる安西育郎さんです。前回は、代表に就任された世界平和博物館国際ネットワークについて伺ったと思うんですけれども、
はい、
安西先生、明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしく。
はい、今回はですね、2019年も本当に気になる心配なこともたくさんあるんですが、
うんですね、
ここが気になるという、うん、安西さんの目で、その目で、はい、気になる2019年のポイントをお話しいただけたらと思うんですが、うん、
はい、
はい、どうでしょうか。まあ、2018年、
うん、
安西さんにとってで2018年はどんな年でしたでしょうか。
さっきご紹介されたように、はい、世界の平和博物館のネットワーク の、 中心人物になってしまったので、
中心人物、
まあ、事務総長みたいな役割でね、
はい、
世界の平和博物館がどう力を合わせて平和を発信していくかということをどんどん提案したりリードしていく立場になったので、
はい、
それは国際的になかなか僕にとっては2018年は区切りでしたね。それから、まあ、はい、ずっと続けている福島調査が数えてみたら56回目を達して、まあ、1月に57回目をやるんですけれども、
はい、
非常に長いことやってきて大変深刻な状況だということを身をもって知って、でこれが2019年以降どうなるかという点ではちょっと心配の種でもありますけどね。
そうですか。その深刻な状況だというのは、う
んうん、つまり原発が大事故を起こして人類史に残るような事故だけども、
はい、
後始末の方法がさっぱり見えてこないんですね、
はい、
技術的にもね、
で
そのことが心配で、いつ何時何が起こるか見通しがつかないというんで、ふるさとに帰ることを嫌がっている人々もいるし、だいたいあの地域はこの前の大地震は、まあ、太平洋の底が日本列島に攻めてきてああいうことが起こったんだけど、まあ、定期的にいわば起こるんですよね、数百年に一遍ね、
はい、
あそこに とてつもない放射能を抱え込んだまま、これから、まあ、数百年単位でものを考えたときに将来どうなるのかっていうことはかなり心配で、技術的にこうすれば処理できるとかいうことが今見通しがつかない状況なのでね、そういう意味での心配はかなり深刻、はい、深いところで深刻ですね。
以前ですと、うん、今その原発の状況はこういうふうに、うん、進んでいるとか、
はい、
凍土引きがうまくいかないとか、はい、水漏れしたとか、うん、なんかそういうニュースって、
うん、
時々はあったと思うんですけれども、
この頃少ないでしょ。
ほとんどないような気がするんですが、うん、
福島方面からもたくさんの年賀状をいただいたんですけれども、はい、最近原発のことを語る機会が非常に減ったって言ってますね。で放射能のことをみんな気にしなくなってしまっているようだ、気にしてもしょうがないからっていう諦めもあるみたいだけど、
はい、
そういうことでこの福島原発問題が提起したものにしっかり目を向けて、これから先2019年をはじめ国会でも原発ゼロ法案なんていうのが出てるわけだからね、そういうこともきちっとやりたいっていう気がしますね、
は
い、
そうですね、うん、年末には今原子炉の状況がこうで、うん、
はい、
こういうふうに対策が進んでいますという、うん、かなり詳しい、うん、
はい、
こう図表とともに、
はい、
そういうのが例年あったんですが、うんうん、ここ1、2年、うん、そういうのが実はなくなったなというところで、
う
全然改善はされてないというところですか。
つまり溶け落ちた核燃料が、はい、デブリっていう、言うんですけども、それの様子が少しずつ分かるにつれて、かえって非常に厄介なものだということが分かってきて、そう簡単に取り出せるようなものでもない中で、もうそのまま埋めちゃったらどうかっていう意見まで出てきて、
ロシアのように混乱してんですね。混乱状況、
で技術的にも、もう最先端の技術者でも見通しがつかないような状況だから、30年で片付けますとか、廃炉の方針が示されても、科学的技術的な根拠がないもんだから、心配の種は尽きないっていう感じですよね。
ああ、そうですか。そうするとやっぱりそれがそういう状況なんだということを常にこう言い続ける、自覚し続けるっていうことは非常に重要ですね。
で我々も原発をずっと批判してきたけども、はい、批判だけじゃなくて、実際に起こったことを実際どうやって始末するのかということについてね、一緒に考えて最善の方法を見つけ出していかないと、
はい、それが私たちの責任、
責任でもありますね。だから注目して、はい、きちっと技術開発が必要なところは手を尽くして応援もしてね、国家的な予算もつけてやっていかないと、批判してるだけではダメっていうことは明らかですね。
本当ですね。そういう状況ではあるんですけれども、できるだけこう福島を知ろうと思いまして、はい、個人的に、はい、夏会津若松に行き、でお正月も福島にも、
そうでしたか、
同じ会津に参りました、
食べ物は美味しいでしょ。
そうなんです、
だから食べ物とか
風光明媚自然豊か、
お酒とかの心配はないんですけども、はい、根源のところの事故の現場がね、非常に深刻な状態にあるっていうことですね。それから帰還困難区域って言われてる、人が住んでないところの期間の見通しもまだ何十年もつかない状況が一方にはあるってことですね、はい、
これをずっと意識し考え続け、対策をこう、改善策を考え続けるということが非常に、
そうですね、
2019年も、2020年も必要だということですね。
これから何十年単位、100年単位でね、
本当ですね、
必要なほどの事故が起こったことを忘れないことですね。
そうですね、忘れようもないというところなんです。
忘れてすぐ再稼働とか原発輸出、はい、政策とかにね、はい、走るのはいかがなものかということも、やっぱ国政レベルでも考え続けないといけないです、
はい、ね、そういう日本がその原発輸出を、自国の産業の一つとしようというところは、なんか違うという気はいたしますね、
こうか不幸か海外では、台湾でもベトナムでもイギリスでも、日本の思い通りの輸出はいかないということは分かってきて、産業界の中にも考え直すべきだという意見も出てきてるからね。
そうですね、はい、やっぱりそういう産業界が身をもって知る、ということも非常に必要かもしれません、はい、さあそういう中で世界、2019年、なかなかこう、ターニングポイントのような大きな動きありそうですが、近いところで言うと、キム・ジョンウンさんがまた、キム・ジョンウンさんですね、習近平さんを訪ねまして、
そうでしたね、
歓待受けまして、なんか楽しそうですけど、
はい、楽しそうな背後で、はい、これから先、アメリカとの折衝も、どうやって進めていくのか、中国の理解も得ながら、どう進めていくのかという深刻な相談もしたはずですので、
それが目的ですよね、やっぱり、キム・ジョンウンさんにとって、若いキム・ジョンウンさんにとって、その中国の強い後ろ盾、後ろに中国が控えているよっていう、そこが結構必要なんでしょうかね。
それはもう不可欠の要素ですよね、
はい、
なんか国の力量からすれば北朝鮮とアメリカの間には雲泥の差があるわけで、それは本当の話で戦争というような事態になれば、それは実力差は歴然としているのでね、その間に中国が味方といいますかね、理解者として介在してくれているというのはもう不可欠な要素ですよね、北朝鮮としてはね。
そうですね、おっしゃったように、その国力という意味では、経済力も何もかもが本当は、 あの弱小の国のはずだけれど、はい、うん、非常に世界中から注目されているというところは、うん、なかなか面白いですね。
まあそうですね、外交のやり方が独特でね、はい、ユニークで、しかもなんか存在感があってね、はい、なんか見ていると楽しいような雰囲気さえもみんな持ってるみたいですね。
なんか現実の世界ではないようなキャラクターのように、うんうん、こう扱うっていうか見るっていう、うん、そういう気、
こんなこともあるんだっていう感じですよね。
本当ですね。でもない、あまりにも非現実的なことも、うん、いろいろされるんで、うん、行進の様子といい、なんといい、うん、そういうキャラクターのように見てしまうということもあるかもしれない。
ただ北朝鮮の、はい、まあ、人権をめぐる実情とかね、はい、そういうことを我々ずっとこれまでも見聞きしているわけで、そういうことと、はい、あまりにも一方でにこやかなアメリカと接近して何かやろうとしている今の政権の在り方とどういうふうに理解したらいいのかっていうのはまだよくわからないですよね。
本当ですね、うん、二面性があるというか、うん、それはまあ習近平さんも、うん、まあ、同様の部分があるということですよね、うんうん、その、 米朝首脳会談がこの1月、まあ、末にあるかどうかと、はい、いうところで、ええ、これは世界の情勢に影響を及ぼすとしたら、うん、朝鮮半島の問題になるんでしょうか。
ま、
平和条約というか、う
ん、そうですね、はい、朝鮮戦争はまだ終わってないことになっているので、はい、休戦中なんだけども、ええ、これを本当に、ま、停戦、ということにして、朝鮮半島の、ま、平和的な秩序がここから始まるんだということを区切りとして確立するようなことができるかどうかね、まあ、アメリカが必ずしも北朝鮮のような終戦のあり方に賛成してないとか言われる中で、
はい、こういう会談というのは、という、う
ん、会談はなんか双方にとってメリットがないとやらないわけですけども、はい、今会談することによって、うちにどういう得があるかっていうのことを今模索しているんだと思いますけどね。
それぞれが模索しているということですね、うん、中国にとってはその朝鮮半島から、うん、例えば米軍が撤退すると、うん、非常に助かるというか防衛面で助かる、
うん、そうですね、はい、うん、で北朝鮮との関係でいうと中国は随分利権資源の利用などについてもね、はい、非常に大きな利権を持っているので
レアメタルとか鉱山資源とか、うん、いっぱいあるんですね、
う
ん、
で一方でアメリカと中国の間には経済摩擦が、はい、まあ、いろんな形で強まっている中で、北朝鮮との関係はやっぱり緊密に保っていきたいということは非常に強いでしょうね、やっぱりね。
そうですね、うん、やっぱりこの資源は、それによって戦争が引き起こることもあるぐらいの要因のものですから、中国にとってはやっぱり北、うん、そういう意味でも北朝鮮は地理的意味でも両面で大切なんでしょうね、うん、
ものすごく重要な位置にあるんですね。
そうですか、うん、
アメリカにとって沖縄がそうであると同じように、だから沖縄はアメリカ手放さないんですけども、はい、絶対にそれと同じように中国にとっての北朝鮮も手放すことのができない極めて重要な戦略的な位置にあるということですね。
ああ、そうですか、うん、今沖縄の話になりましたけれども、はい、沖縄の、辺野古の埋め立てについて、はい、うん、今こう、うん、世界的話題になっているという状況ですね。
数日前ホワイトハウスの前で、はい、アメリカの人々が20万人以上署名をね持って辺野古の海を埋め立てるなっていう抗議集会やってましたけれども、はい、だから単に沖縄の問題だけではなくなってきていることは明らかですね、うん、
で署名がこうある程度の数集まると、うんうん、それをこう議論アメリカ議会として何らかの、
う
ん、
そうです、ホワイトハウスは60日以内かな、はい、それに対して対応しなければいけないことになっているので、まあ、アメリカ議会で、ね、そういう沖縄の実情に関する真剣な議論が始まると、はい、とても嬉しいと思っているのは、昔ねアメリカの国会議員を沖縄に案内して、その時嘉手納町という嘉手納空港があるところね、
嘉手納基地
があそこで、いや嘉手納の町では、はい、町の面積の 80% 以上が米軍基地なんだって説明したら、信じないですね、それ 8% の間違いではないかっていうな感じなんですね、はい、だからそれぐらいね、アメリカの国会議員でも沖縄の実際を知らないっていうことがあるので、 沖縄は1972年に日本に、返還されてから以降でもね、は
い、佐藤さん、佐藤首相の時でしたでしょうか。
米軍の犯罪が6000件近く起こってて、はい、そのうちの1割600件はもう重大な人権に関わる、命に関わるような重犯罪なんですね、
はい、
それからレイプを含む性的な事件も、もう1年に1000件ぐらいずつ毎年起こってるし、それから騒音でも悩まされているんだけども、騒音訴訟で日本の裁判では何十億円とか何百億円という規模で今保証がこの判決として出るんだけども、米軍は一銭も出してないんですよね。日本政府が立て替えているような状況だし、
はい、
だから沖縄の実情を踏まえて日本政府が日本の国民のために、その日本の国民の側に立ってアメリカに日米地位協定の改善を含めてね、いうことが求められますけどね。
求められますけれども、うんうん、なかなか
現政権はどっちを向いているのかということなんですね。
そうですね、アメリカ軍が撤退しても困るし、という、もう、お金出しますから、どうぞいてくださいという、どちらかといえばそういう立場でしょうか。で、
沖縄県民にとっては、米軍基地で働いている人ももちろんいて、
そうですね、
それによる収入は、沖縄全体の 5% くらいなんで、基地がなくなってそれを再利用する見通し、そう簡単ではない面もあるけども、それをやれば沖縄は将来的には発展する可能性を秘めているわけで、基地依存型の経済が必要だろうというのは誤解でね、沖縄にとっては別の産業が、一時米軍に占領された頃は米軍依存型の経済だったけど、今自立の道を歩んでいてね、依存度 5% ぐらいになっているので、やっぱり返還して沖縄県民の意向に沿った産業開発やレジャーの開発などね、はい、やっていくことがいいでしょうね。
今観光産業では、沖縄が非常に注目されていると、沖縄の魅力が、再認識されているという、はい、そんな気がしますから、そういうふうなどんどん沖縄になっていくといいですね。いいですよ。
今僕沖縄に関する子ども向けの本を5巻本書いて、3巻までも出版されたんですが、4巻5巻がこれから3、4月ぐらいに出版されるんですけども、 そこでも沖縄の観光の魅力とかね、平和学習でこういう旅ができますとかね、そういう沖縄を
いろんなことが
紹介してきました。
はい、そうですか、はい、それを大人用にも書いていただきたい
です、ね、大人も
読
むと楽しいし、勉強になるはずの本だけど、一応小学校高学年から中学生などが学校図書館で勉強するのを念頭に置いて書いたの で、
あ、そうですか。
子供向けに書くと大人も分かるんです。
私向けとも言えるかもしれません。ありがとうございます。さあ、時間があまりなくなっておりますけれども、どんどん参りましょう。さあ4月になりますと、元号が変わります。平成30年、長かったというふうに思うんですが、平成元年はいろいろあったんですよね。
平成を結局どう見るかという、
どう見ますか、
いうことについて経済評論家なんかでも見方が随分違って、発展した時代だったというものの見方の人もいるんですね。だけど庶民感覚で見るとどうなんでしょうね。
物価がバブルもあり途中で、
物価が上がらないと言って日銀総裁が嘆いているけども、やっぱり日々の生活の上でできるだけ経済的にも安いものを求めて生活しなきゃいけないような、つまり見入りがそんなに平成の時代に圧倒的に良くなったなんていう印象はないですよ ね、
ないですよね。実際多分、その収入としては増えてないですよね。そんなに
バブルも経験したし、ちょっと厄介だったのは、南スーダンに自衛隊を派遣するなどして戦争に関わった瞬間があったんですね、平成の時代にね、これも国民の反対もあって撤退して、
戦争女性の防衛大臣だった時ですね、
戦争からの距離が、少し
今稲田防衛大臣、
で、世界平和度指数のランクによると日本は今 9位ぐらいにつけているので、
それでもね、
だけどその根本はやっぱり憲法9条で、 軍隊を簡単に外国に派遣できないような仕掛けがきちっとあるからで、その枠組みを変えようかっていう政権の提案が今出てる中で、ちょっと要注意な気もしますね。
はい、うん、まあ、その平成の時代が終わるというところで、はい、今憲法のお話になりましたけども、はい、やっぱりその安倍首相 の、うん、やっぱりこの首相たる目的は、うん、憲法改正っていうのが一番にあるのかなっていう、まあ、歴代の気はしますが、
総理大臣が誰も一言も手をつけたことのない憲法に、初めて手を入れるって実績をこの人は残したいのかなっていう気がしてるんですよね、
はい、
今日はあんまりもう時間がないけども、そういうことを考えるために2月9日に
2月9日、
京都アピール市民集会っていうのを今計画してて、
はい、それはどういうものですか。
ノーベル賞をもらった増川さんをはじめとして、は
い、京都産業大学の、
14人ぐらいで、はい、まあ、今憲法をどうするのかとかね、今の内閣の在り方はどうなのかということについてやっぱりいろいろな不安があるので、
はい、
そのことをしっかりと議論しようというので、キャンパスプラザって、まあ、京都駅からすぐ近いところですが、そこで2月9日の午後2時半から集会をやろうと思って、どなたでも参加できますの で、
そうなんですか、
来ていただくと、いろんな専門家を含めて、土曜日です、土曜日の午後、はい、です。もうあまり間がありませんけれども、
14時30分からそういう集会をされる、
2時30分から5時50分までちょっと3時間ぐらい取ってあるんですけどね。
あ、そうなんですか、うん、
私も含めて手品付きの講話をやろうかと思っているんですが、はい、政権運営の在り方をめぐる手品をやろうかと思ったんだけども、
まあ、これを手品でどう表現するかというところですね。
そう、民主主義の危うさも含めて手品で表現しようかと思ったりしてますけどもね、
はい、そうですか、うん、はい、まあ、4月には元号が変わり、そして5月、うん、トランプ大統領が来日されま す、
うんうん、そうですね、
トランプさん、
う
ん、今なかなか、アメリカ時々、うん、ああいうふうに、あれは何が凍結されるんですか、
うん、
予算、うん、予算執行が凍結されるんですよね。
そうです、
壁を築こうというの、
壁を築くのに国境に民主党が反対してるっていうんで、はい、予算全体が通らないので、
はい、
その予算がなければ運営できない省庁が一部閉鎖されたりしている状況が続いていると。
アメリカはそのあたりがなかなか思い切ったことをやりますね、まあ、というか
歯止めがある程度き
そうです、ね、
仕組みがあるということですよね。
そのメキシコ国境に壁を築こうというトランプさん、それを予算化、これを予算を通しなさいという要求に対して反対すると、やっぱりそうやっていろんな政府機関が閉鎖されたり動かなくなるっていう、そこまでなるっていうところがすごいですね。
逆に言うとトランプ氏がいや壁作るのは今年はやめますとかね、譲歩すれば予算は通るんですが、顔面にそれを拒否しているんだから、 まあ、あちこち の、 その予算があってこそ動いている省庁が機能停止状態になっているということですね、
は
い、
ある意味それは、うん、まだそういう正常なアメリカの部分が、
うん、まあ、民主主義 の一部は機能しているということ
ですね。機能しているという裏返しでもあるということですね、
うんうんうん、
トランプさんが一体何を発言し、うん、何を実行するかが結構世界に大きな影響を及ぼしそうな気がするんですが、
そうですね、うん、それでなかなか見立てのできないね、
はい、分かりません
っていう不穏な状況なんですけれども、
はい、
まあ、その人とゴルフ仲間で仲良くなった我が国 の、 政治指導者がさっき言ったように沖縄県民の意向を身に対してきちっとものを言うとかいうことをやってもらいたいと僕は思ってるんだけども、うん、アメリカからトランプさんが来るだけではトランプにはダイヤがあるけどハートがないとかね、いろんな金は持ってるかもしれないけども、うん、ハートがないってよく言われるんですが、
はい、
まあ、そういう人に対して国家としてね、国家の代表として、沖縄の基地問題を含め、あるいは核兵器禁止条約もトランプ政権がやめろっつったんで日本は身を引いちゃったので、そういうことについての国家の自主性を回復する機会にしてもらいたいと期待するけどね。
そうですね、うん、 トランプさんが2018年にしてきたことといえば、何々から離脱するという、うん、こう何かをしましたというよりは、うん、大きな TPP とか、ね、それから気候変動の枠組み条約から、うん、離脱するとか、うん、そういうこう離脱するという、
うん、その大元にあるのがアメリカファーストって彼は言うけども、アメリカの利害にという面から見てアメリカのためにならないようなことは一切離脱しちゃうっていうね、そういう方針貫いてんだよね。
その、貫いてる方針が世界にこう広がってるっていう、あ、トランプさんアメリカがやってるんだからっていう、うん、ブラジルもそうですし、うん、イタリアとかいろんなところで、そういう人がこう
ショートランプさんがね、はい、うん、で出てきてるっていう面もありますね。だからちょっと今近代文明がずっと来てから自由主義経済が世界的にこう広がっていて、中国も共産党が支配してるとは言いながら最も資本主義的な消費姿勢だって言われるぐらいで、そういう中でいろんな矛盾が起こってきているんですよね。その中でトランプ氏がちょっと特異な存在としてその矛盾を解決できるのかっていうと、どうもそんな単純なもんではないので、ショートランプがあちこちにばらまかれるような状況を含めて、
まあ、世界に影響を及ぼすというところが、うんうん、ね、結構ちゃんとしてほしいなというところですけれども、うんうん、本当ですね。それからやっぱり気になるのが、うん、中国、
はい、
うん、力がついてきているっていうところが、うん、技術力とか科学力とか、うん、いろんな通信、ね、なんか月の裏側にも行ったようですね。
そうですね、着陸したようですけども、はい、ただ軍事技術も含めてね、
そうです、
うん、技術的力量も高まって、はい、経済的には世界トップクラスになってきていると、そういう中で、まあ、トップ争いのアメリカとの間で悶着が起こって、それが、まあ、ちょっとした厄介な経済に対する影響を与えているんですね、中国にもね。そうすると国内の世論の目を向きを変えるために日本の領海でいろんなことが起こってきたりして、そういうことが過去にもあったもんだから、だから米中間の悶着が進行していくと、日中間で別の新たなそういう問題にそれが転嫁されたりする可能性もあるし、もちろん日本との経済関係もね、非常に大きな影響を被る恐れもありますから、引き続き注目ですね、これはね。
そうですね、うん、軍事技術やその科学技術の中国の発達がそのサイバー攻撃によるもので、その技術力の情報を、うん、ゲットしたり、うん、まあ、そういうことで技術力を高めるっていうところが、うん、なんかいかにも現代的ですごいことですね、
うん、
ま
あ、アメリカはそういうことをきつく批判してるけど、
はい、まあまあ、お互い様ということも、そう
サイバーっていう面で見れば、はい、アメリカの技術の方が圧倒的に進んでるのでね、
はい、う
ん、
そうですか、はい、どうでしょう、もう時間なくなりましたけれども、はい、2018年、うん、一番気になること、
うん、まあ、とにかく我が国の政治で言えば嘘のない誠実な政治をやってもらいたいっていう、それがやっぱ出発でしょうね、うん、
なんか最近思うのは世の中嘘だらけだなっていうふうに、うんうん、だから思います。
嘘とか忖度とかね、はい、そういう政治の実態は何とかしたい。
そうですね、うん、パイロットさんとか船長さん、うん、お酒そんな飲まなくてええやんって思うんですけど、うん、はい、安西育郎さんでした、はい、ありがとうございました。